前向きの議会劇場。この番組は那覇市議会議員の前泊美樹が様々なジャンルのキーパーソンをゲストにお招きし、議員活動や議会、街の話題などをお送りします。
おはようございます。那覇市議会議員の前泊美樹です。さて2026年、事実上の初めての前向きの議会劇場です。さて、今年はどんな年にしたでしょうか。旧暦の正月はまだこれからということで、しばらくお正月気分で、行きたいと思います。今年も皆様にとって、良いことが多くある一年でありますように。それでは、ニューイヤーのゲストは今年もこの方です。声楽家の大城治さんです。おはようございます。
おはようございます。明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。今年もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい。いや、あっという間に1年ですね。
あっという間というか、あっとも言ってないような気がしますけど、そうですね、もう早かったですね、やっぱり。
音楽家の皆さん、特に年末、ね、年始コンサートとかもね、大工もあったり、メサイアもあったり。ね、
そうですね、大工が、12月の末にあり、はい、残念ながら今年からでしたっけ、去年からでしたっけ、メサイアの演奏会はないんですよね。
ただ一応暦上は残しておこうという、そう意識としてね。
だからこうやめるじゃなくてお休みみたいな形みたいですからね。
やっぱりメサイアやっぱ沖縄独特ですよね。ちゃんとクリスマスに、クリスマスにふさわしい。
そうですね。海外だとやっぱりそのメサイアの演奏会したり、バッハのクリスマスオラトリオっていうのをこうやったりが多いんですけど、はい、やっぱり日本独自なんですよね。ベートーベンの大工っていうのは。
そうですね。あれは日本だけですね。
明治の時代に、はい、オーケストラの人たちのお持ち代を稼がせようというイベントを、はい、こう、打ち上げてというか、はい、あれで日本全国に定着したっていうのが始まりらしいですね。
はい、そうですね。なので、沖縄市でメサイア演奏会開かれるようになってからは、基地内との交流もね、やっぱりクリスマスを通して、
そうですね。一番最初に、第1回目のメサイアの演奏会があったのが、1973年だったかと思うんです。
復帰してすぐぐらい。
そうですね。はい、だからまだ俗に言うアメリカ流っていうのが少し残ってて、その影響で、やっぱり海外のアメリカの基地の方たちもオーケストラですとか、コーラスに関わってたので、メサイアをやりましょうということからおそらく始まったというふうな話らしいんですけれども、それがまたね、50年こう近くなった時に、またあの基地の方たちも一緒にやりましょうということになって、僕はとてもいい傾向だったんじゃないかなとは思ってはいるんですが、
政治的なことは政治的なこととして、音楽や文化を通した交流を深めるっていうことはね、いいことだと思います。そうですね。はい、そして全曲ではないですけども、あれだけまとまった曲数を聴ける、歌える、演奏できるっていう機会もね、なかなかないですからね。
なかなかないです。やっぱり演奏する側も、もう2時間半、3時間近くぶっ通しだったりするので、聴く側もそうですし、演奏する側も大変ではありますが、はい、非常にやっぱりいい曲というか、聴き応えのある素晴らしい曲ですね。
はい、はい、またお休みを終えてね、元気に復活するように、ね。
そうですね。はい。
はい、祈っております。さて、年末皆さん、いかがお過ごしでしたでしょうか。そして2026年、今年は何年でしょう。
馬
忘れてました。馬、
はい、
馬さん。
馬さんですね。
パッパカ走る。なかなかちょっと去年私、いろいろ厳しい一年、厳しいというか、忙しい一年でした。はい、一緒にと言いますか、私が後ろについていって、カルミナ・ブラーナを歌わせてもらってから。
1月頭でしたね。
それからいろいろな初めての、研究関係の経験もさせていただいて、7月には那覇市議会に、戻らせていただいて、
おめでとうございます。
いや、ありがとうございます。本当にいいんでしょうか。精一杯頑張りますが、議会基本条例に関する調査、研究を、ようやく、一呼吸というところなんですけども、もう盛りだくさんすぎて、年末、ここ数年、そうですね、年末のなんかこのワクワク感とかがね、あんまりなくてですね、そのまま年を越した感じなんですけども、どうですかね、もう私たち53?
今3で、4になる年ですよね。
ね、この3年間早かったなと思うんですけども、どうですか、もう、去年から話してますけども、
はい。
デビューから30年、ほぼ30年歳をしたいという話も。
はい、おかげさまで、2026年で、うん、初めて、その、舞台に立ってというか、うん、あれして30年になるので、うん、まあ何かしら記念というんでしょうか、うん、こういうのって何になるんだろう、まあ、うん、節目というか、ね、そういうのもやってもいいのかなというふうには考えてはいますけれども、う
ん、はい、まあ、ここしばらくですよ、ちょっと私は今自分のことでバタバタしていて、ミュージックシーンを振り返れてないんですけどもなんか面白い試みとか、ちょっとアットホームな演奏会結構ね重ねて、
そうですね、やっぱり一時期の流行り病の方がだいぶ落ち着いてきたので、こうなんて言うんでしょう、ステージ関係とか、まあ、もちろん音楽シーンだけじゃなくて、いろいろなところでその流行り病だった以前のようにちょっとずつ戻ってきてるのかなというのがあるので、まあ、舞台の代償関係なく、はい、皆さんが気持ちよく過ごしていただけるような時間も取り戻せてきてるんじゃないかなというふうには感じますね。
うん、はい、大城さんご自身の活動ではどうですか？
はい、おかげさまで去年は忙しくさせていただきまして、去年のですね8月から割と大きな舞台が12月まで、はい、割と月に一つは必ず入ってたりしたものですから、まあ、もちろんその演奏会本番の日だけじゃなくて、それに取り組まなきゃいけない練習の日々なんかも、あったので、その以前からやっぱり4月5月ぐらいからは割と充実したというか、音楽にどっぷり疲れる時間もだいぶ増えてきたなというふうには思ったので、まあ、幸せな時間、反面、まあ、年齢も重ねてきたので、体力のね、この衰えもあるので、あ、これ、昔は平気だったのにどうしちゃったんだろうとか思うような、この体の疲れというかね、そういうのもあったので、まあ、ペース整えながらですけれども、うん、でも過ごせた2025年だったので、ありがたいなと思っております。
そう、SNS を見ていて、あれ？またリハーサルしてる。あ、この間舞台終わったばかりだよね。え、またリハーサルしてるって感じだったんですけど。そうなんですよ。もう、
だから、結局、ステージの本番っていうのは、うん、まあ、月に一回あったとしたら、うん、ずっとそのために練習をしてるわけで、しかも別に1日2日じゃなくて、やっぱり何ヶ月も前から、練習もしますし、やっぱりステージっていうのは一人だけでできるものではない。特にオペラなんかやると他の出演者たちとの、一緒に合わせた稽古なんかもあって、スケジュールをやっぱり組まなきゃいけないので、どうしても自分の都合だけではなくて、皆さんの都合も含めて、調整して、スケジュール調整をしてからこう稽古をするので、まあ、とにかくできるうちに、稽古スケジュールを入れようみたいな感じなので、まあ、二つ三つ重なってたり、稽古の進度具合がですね、あったので、まあ、体はちょっと大変でしたけど、気持ちはとてもすがすがしかったので、なんとか無事に、終えてきてますけれども、無事かな、どうかな。
さまざまな、ね、まあ、大きなステージ、さまざまな素敵なコンサートに関わってこられたと思うんですが、あえて一つ一番印象深いステージ、2025年挙げるとしたら、
2025年、前向きさんの前だから言うわけではないんですが、初めてナハートの舞台で音を出させてもらった、大劇場っていうのかな、はい、大きいステージの方で音を出させてもらったのが、8月に、8月の23、24だったかな、
はい、
サマーファミリーシアター2025というので、はい、ロッシーニという作曲家のセビリアの理髪師というのの、ちょっと アレンジ版といいますか、はい、子どもたちにも分かるようにでしたりですとか、少しこう聴覚障害がある方たちにも、音楽シーン楽しんでいただこうかというようなちょっとした企画もあるステージに載せていただいたのは、僕としては非常に面白かったなというか、初めての那覇アートで歌う初めての機会もありましたし、いろいろな初めてがあったので、いろいろこう興味が湧くことがありましたね。
はいはい、思い出しました。楽しかったです。
見ていただいて、
ね、おさむがいろんな化粧し、
化粧もかつらもかぶり、化粧もし、はい、しましたしました。
あれいい企画でしたね。その洋楽と、そして沖縄の古典芸能、
両方ありましたね。で、我々オペラの方は大劇場で、で沖縄ものの舞台は小劇場でですね。
こちらも大盛況でね。
はい、ありがとうございます。はい、
まあ、大人も楽しめるし子どももね楽しかったと思います。
そうですね、はい、
実際舞台に立ってみて那覇アートいかがでしたか。
聴衆としては客席で聞いたことが何回かあったので、まあ何回かって言っても本当数回なので、どこの場所でどこのフロアで聞いた方がいいのかなっていうのをこう確かめながら今まだ聞いてる途中なので、はい、音響に関してはいまいちまだよく分かってないところがあるんですけど、うん、ステージに立って音を出してる分には僕は歌いやすかった感覚がありました。はい、決して歌いにくいっていうのは全くなくて、自分でステージで歌っていても響きのこう帰りが聞こえてくるという、返しが聞こえてくるというか、なのであんまりこう苦労して自分がどういうふうに声を出そうっていうのは感じずに歌えたかなと思ってるんですけれども。
よかったです、
ありがとうございます。
そうなんですね、なかなかやっぱり舞台によって聞いてるといいけど上舞台に乗るとっていうところもね。
そうですね、
逆もしかりですけども、
はい、
ますから。どうですか、その那覇アートの大劇場は、海の底から源といいますかね、見上げるようなデザインになっていますけど、
はいはい、シートもね、ブルーを基調にした、はい、こうなんでしょう、あれは熱帯魚とかが泳いでるかのようないろいろなこう色が混ざってたり、はい、まあ、天井しかりですよね、やっぱりステージからちょっとお行儀悪いんですけど、ステージに寝そべってみて、はい、上を見てこう写真とか撮ったりしたんですけど、でもなんかそういうこう、自分が海に潜ってみて、なんかこう、耳元で波の音が聞こえていて、なんか、まあ、閉ざされた空間ではないんだけど、はい、やっぱりちょっと非日常な感じがあったので、僕は、オペラを歌うのとは別に、心地いいことは心地よかったなというのが印象に残ってます。はい、綺麗だなというか、はい、
なるほどですね、はい、まあ、2026年も那覇アートではさまざまなイベント舞台が予定されていると思いますが、アーティストに優しい、ちゃんとね、権利も守るような那覇アートの運営をね、去年いろいろありましたから、はい、期待もしたいんですけども、はい、さて、今年はどんなステージを予定しているんでしょうか。
そうですね、まあ、小さなと言いますか、自分としてこうやりたくてこれまでも何回かさせていただいてるんですけれども、まあ、あるお食事のできるお酒の飲める場所で、お食事をしながらお酒を飲みながら、音楽を楽しんでいただけるような、機会が作れるといいなってことで、まあ何回かそのお店をお借りして、
はい、
まあ、30名程度でしょうか、お客さん招いて、でそこで、まあ、クラシック、声楽だったり、まあ、楽器もしかりですね、管楽器弦楽器なども含めて、はい、そういうのがやれたらいいなとも思ってますし、まあ、先ほどお話ししたちょっとデビュー30年ってこともあるので、はい、大きいことも大きいというのかなこういうの、まあ、節目というか、何かできればいいなというようなことも、頭の中では妄想はしてますけれども、
ね、もし具体的に、まあ、1月後半あたりにね、
はい、
予定していて告知できる
演出
があれば、
はい、それはじゃあその 場所とかも言っていいのかしら、はいはい、ですね、1月の29日、木曜日ですね、那覇市首里にあります、はい、ヨナサルーテさんという、はい、あのレストランですね、そちらで、まあ、今回は僕は 歌うわけじゃないんですが、ピアノを弾いて、サックスの、篠崎剛さんという方をお迎えして、まあ、ディナーコンサートといいますか、そういうのが予定されております。
はい、何時からですか？
これは、スタートが18時30分です。
30分スタートですね。
はい
はい、これはお食事か、ワンドリンク、
そうですね、あの一品取っていただいて、うん、まあ、あのそれとは別で、あのミュージックチャージがあるんですけれども、うん、はい、そちらのお店の一品も取っていただいて、はい、一品以上取っていただいてという形ですね。
はい、あのもうちょっと高台からね、街も見下ろせる、
はい、
そうです、ロケーションですね。
はい、
はい、1月29日木曜日の18時30分から、はい、ヨナサルーテで、
はい、
今回はピアノということで、
はい、はい、僕はピアノ弾きます。
サックスの篠崎剛さんということで、はい、ぜひお出かけいただきたいと思います。
はい、よろしくお願いいたします。
こういうその聞き手側とあの近い感じの演奏会増えていくのかしらね。
あのそういうのがやっぱりできればいいなというか、うん、あのやっぱり皆さんにまずはこう楽しんでいただいて、うん、というのが、まあ、優先という方が正しいかどうか分からないんですけれども、うん、やっぱりこうお食事とかお酒を飲むっていうのは、まあ、日常であったりとか、うん、ちょっとまあ少しスペシャルな日だったりとか、はい、外食するのもそうですけどだったりするときに、その時に少しでも音楽があって、うん、なおいい時間が過ごせたらいいなっていうのを、うん、まあ、提供できたらいいかなっていうのは思ってはいるので、うん、あの去年も2025年もこのヨナサルテさんで、はい、去年は3回かなさせていただいたんですね。僕が歌ったのは1回なんですけど、うん、あとの2回はピアノ弾かせていただいて、あの長崎からバイオリニストの方にいらしていただいたり、はい、であの県立芸術大学の声楽 の、うん、あの教授の先生に歌っていただいたりとかいうことはありました、はい、去年は。
はい、
はい、
なるほどですね。はい、今年も、まあ、素敵なコンサート、このアットホームなものからまた大きな舞台までね、
はい、
忙しくなりそうですけど。
はい、忙しくなりたいのでよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お仕事待っております。
はい、大城治で検索してください
。はい、よろしくお願いいたします。はい、
ファンクラブの会員番号3番です。
3番、1番と2番はどなたでしたでしょうかね。
はい、あのファンクラブも大募集中ですので、
いや、恐れ入ります。
大城治さんご指名ください。
ありがとうございます。
本当にね、ここ数年、あの以前の流行り病はね収まりつつも、あのまだまだインフルエンザとかコロナが流行ったりという局面もありつつ、まだあの、食料品が物価高騰がね、うん、なかなか収まらないという、
はい、
中であの国の方も対策をということで、都道府県市町村も頑張ってるところではあるんですけども、まあ、そんな中でもちょっと一服音楽をね、ちょっと幸福感につながるような ね、
はい
はい、あの一つの清涼剤にしてもらえて、うん、またその本当に、まあ、音楽もはじめとするその文化シーンもね、さまざまな豊かな年になるといいなと思っています。
そうですね、はい、
さて今日はですね、実は成人の日、最近なんかねよく分かんないんですけど、3連休は成人の日ね、18歳から成人ということなんですが、まあ、あの20歳でしたからね、私たち、ね、
我々の時は20歳が成人でしたね。
はい、まあ、たくましく生き抜こうとするあの成人をあの応援するという日だそうです。なんかまだ受験真っ最中って方もね、いらっしゃるのかなと思うんですけども、はい、あのぜひ素敵な一日を過ごしていただきたいんですが、おさむさん、なんかその成人式の思い出とか、成人ぐらい、成人のおめでとうにぴったりの歌とかありますか？
おめでとうの歌、
おめでとうなのかな。
まあ、あの我々の時は20歳で、あのお酒も解禁になる年齢だったので、はい、 なんかお酒の乾杯の歌なんかこうあったりはするんですけれども、はい、今18ですからまだお酒はね召し上がれませんしねあれですけれども、あの僕らの時代っていうのは確か那覇市は那覇市で一括して市民体育館に集まって、そうそう、市民体育館で
やりました、
やりましたよね、はいはいはい、でそれでなんとなく那覇市はチリチリバラバラ出身中学校に分かれて、
そうですね、
なんか自分たちで飲み会というかなんかをしてたりしてたと思うんですけど、はい、僕は中学がちょっと地元じゃなかったので、あの一人取り残されましてですねあの
やばい、
成人式のスーツを着たまんまあのそのまま大学に行ってですねまあお休みですよね、成人の日ですからね、はい、あの大学に行って周りをみんな先輩方とかこう練習してるんですけど、僕一人でスーツ姿でちょこんと座ってるので女性の先輩が声かけてくださってですね、どうしたのって言われたら、いや実は成人式だったんですけどカクカクしかじか理由であの飲む友達がいなくてって言ったら、その先輩と、女性の先輩だったんですけど、はい、その女性の先輩と当時お付き合いされてたあのボーイフレンドの先輩が、はい、じゃあ私たちでお祝いしてあげるって言って、車に乗っけていただいて、あちこちあの、どこで食事しようかというふうにドライブがてら連れて行っていただいたことがあります。
いや、それはそれで素敵な思い出ですね。
それがですね、あの、練習が10時までやってたもんですから、空いてるお店がほとんどないわけですよ。結局、食いっぱぐれてしまうというあれだったんですが、でもありがたかったです、とっても。
生き抜こうとする精神をお祝いするね、
ありがたかったです。ありがたかったです、本当に。
ね、本当に節目っていうのは、まあ、あの、その時はどうでもいいやと思っていても、振り返ると大事なものですから、
ね、そうかもしれませんね。
1月を皆さんお過ごしいただきたいと思います。大城治さんも30周年の節目。
あ、はい、そうでした。
節目つながりで。
はい。
はい、今年も皆さんに良い年になりますように。前向きの議会劇場、本日のゲストは声楽家の大城治さんでした。ありがとうございました、
はい、今年もよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい。